ただいまから主の年2023年8月20日の聖日礼拝を開始いたします。はじめに主の御言葉を聞きます。皆様のご起立をお願いいたします。私の魂よ、主を讃えよ。私の胸にあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。賛美歌の11番をもって主を賛美いたします。朗読を行います。詩編の第8編をお開きください。朗読詩編第8編、指揮者によってギティトに合わせて賛歌ダビデの詩。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。あなたは歯向かう者に歯向かって砦を築き、あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。 そのあなたが御心に留めてくださるとは、人の子は何者なのでしょう。神にわずかに劣るものとして人を作り、皆によって作られたものをすべて治めるように、羊も牛も野の獣も主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の裏に記されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。聖書をお読みいたします。新約聖書のマタイによる福音書第7章7節から12節と22章の34節から40節をお読みいたします。はじめにマタイによる福音書第7章7節からお読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求める者に良いものをくださるに違いない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。もう一箇所、マタイによる福音書第22章の34節以下をお読みいたします。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。お祈りを捧げます。私たちの救い主なる主イエスキリストの父なる御神様、心から皆を賛美いたします。あなたはすべてのものを創造され、また私たちを主イエスキリストの贖いの恵みによって罪の闇から救い出し、あなたの子として生きる恵みへと招いてくださいました。その技を覚えて私たちは心から皆を賛美し、またあなたに感謝を捧げるものであります。今日も恵まれて、この聖日の朝に、この場へと招かれて、あなたに礼拝を捧げる時を与えられて、心から感謝をいたします。どうぞこの礼拝を、御霊が、ご自身が導いてくださり、 どうぞあなたに捧げにふさわしい礼拝として守ることができますように導いてください。どうぞあなたの御言葉を与えてくださり、そしてまた聖書を通してあなたの交わりを私たちに与えてくださり、私たちを力づけてください。そして切にあなたの御国とまたあなたの御心を求めていくことができますように、私たち一人一人を励ましてください。私たちのこの社会の中に、また世界の中に多くの対立と闇があることを私たちは日々経験しております。しかしそれに勝ってあなたの力強い御手が私たちの上に注がれていることを覚えるものであります。どうぞ私たち、この世の為政者たちが正しい政治を行い、また正しい判断と行動をもってその責務を全うしていくことができますように、切に祈ることができますよう導いてください。どうぞあなたが時には裁きをもって、また時には慰めと許しをもって一人一人を導いてくださり、どうかあなたの御国の実現が私たちの希望となっていくことができますように、この世界を深く憐らんでくださいますようお願いをいたします。どうぞまた私たち、自分のことのみならず隣人にも目を向け心を開き、どうぞともどもに御前に歩んでいくことができますように導きを与えください。さまざまな困難の中にあなたの恵みを忘れる私たちの罪の深さがあることを思い知らされます。どうぞ絶えず悔い改めを持って御前にまかりで、あなたを仰ぎ見つつ御前に歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ今日から始まる新しい週の歩みの上にもあなたの豊かな守りと導きがありますように、どうぞ様々な闇に負けることなく御前に感謝と喜びを持って力強く前進していくことができますように守り導いてください。今日ここに集われたお一人お一人の上にあなた豊かな祝福がありますように、そしてまたここに集うことができなかった兄弟姉妹たちの上にもあなたの豊かな帰り身がありますように、どうぞ私たち御国を目指す歩みを力強く前進していくことができますように帰り身をお与えください。この礼拝で奉します一人一人をあなたが痛まもって支え強めてください。この礼拝を御手に委ねて、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌の249番をもって主を賛美いたします。 ぞご着席ください。先ほどお読みしましたマタイによる福音書22章の34節以下は大変有名な聖書の箇所であります。キリスト者であれば誰でもが知っている聖書の箇所です。立法の専門家が主イエスを試そうとして、先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうかと尋ねたところ、主イエスが最も大切な二つの掟を語られたという場面であります。その二つの掟とは、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという最も重要な第一の掟と、隣人を自分のように愛しなさいという第二の、しかし同じように重要な掟でした。そして主イエスは、律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいていると語られたのです。この律法全体と預言者というのは、今私たちが持っている旧約聖書のことです。主イエスが生きていた時代は、旧約聖書はまだ律法と呼ばれる部分と預言者と呼ばれる部分しかありませんでした。そのため律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいているということは、この二つの掟が旧約聖書の中心的な教えであるということを意味しています。ところでここにはこの最も重要な掟が語られているわけですけれども、この掟が語られている場所は、主イエスの生涯から見ればその最後の受難週に位置する場面です。主イエスは週の初めにエルサレムに入場され、神殿から商売人たちを追い出すという宮清めを行いました。そして翌日再び神殿の境内に入られ、祭司長や律法学者たちと問答を行い、いくつかの例え話を語り、また先ほど触れた掟を語られたのです。しかしこれほど重要な掟が語られたのが、その生涯の終わりの時であったのはなぜでしょうか。28章あるマタイ福音書の22章でようやく語られているのは、いかにも遅いようにも感じられます。見方によれば、最後の時だからこそ最も重要な掟を他の大切な教えとともに、いわば遺言のように語られたとも言えます。しかしまた、それほど重要な掟ならば、やはり主イエスの宣教の初めから語られてもよかったのではないかという思いもしてきます。例えばマタイ福音書の五章から始まる主イエスの教えがまとめて記されている三条の説教の中で、このことが語られてもよかったのではないでしょうか。しかし実際はそうではありませんでした。なぜなのでしょうか。おそらく一つには、この二つの掟は大変重要な掟ですが、それは当時すでに一つの常識になっていたからではないかと思います。ユダヤ人社会の中では、特にユダヤ教に深く関わっていた者たちにとっては、共通した理解であったのではないかと思います。その証拠に、この同じ内容を扱ったルカ福音書10章25節以下では、マタイ福音書とは逆に、主イエスが何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた律法学者に、律法には何と書いてあるかと尋ねています。そしてそれに答える形で、律法学者がこの二つの掟を語っています。そしてそれに対して主イエスは、それは正しい答えだと答えています。おそらく当時の律法学者たちの間でも、この二つの掟が旧約聖書の最も重要な教えであると認識されていたのです。 この二つの掟は、一つは申命記の六章に記されています。シェマイスラエル、イスラエルよ聞けという命令とともに語られているものです。そしてまた後半はレビ記の19章に記されている言葉です。これはすでによく知られていた大変有名な言葉であったのです。その意味ではわざわざその伝道の始めから主イエスが触れる必要はなかったとも言えます。マタイ福音書でも主イエスは自らそれを語ったのではなく、尋ねられたから語ったという形になっています。ちなみに一番古い福音書のマルコ福音書も同じであります。そこでも主イエスは律法学者に、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかと尋ねられたのに応じて、この二つの掟を語っています。しかし初めからこの重要な掟が語らなかったのは、それがすでに人々の共通の認識だったからというだけではないのではないかと思います。むしろもっと別の重要な理由があったのではないかと思います。それは主イエスがこの重要な掟をすでに別の言葉で語られていたからこそ、あえてこの二つの掟を語る必要はなかったということではないかと思います。そしてその別の言葉で語られた掟というのが、今日先ほどお読みしましたもう一つの聖書の言葉です。すなわちマタイ福音書7章12節の、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという言葉です。この主イエスの教えは二つの重要な掟を言い換えた言葉であると言えます。確かにここには一つの教えしか記されていません。しかしあの二つの重要な掟が一つの教えにまとめられて語られていると言えるように思います。その証拠にこの教えの後で主イエスは、これこそ律法と預言者であると同じように語られているからです。あの二つの掟を語られた時に語った同じ言葉がこの教えにも語られているからです。すなわち主イエスはこの教えをあの二つの重要な掟と同等のものとして語られたのです。しかもより簡潔に、より明確に、より具体的に語られたのです。しかもこの教えは主イエスの教えが求められている三条の説教の中に初めから記されている言葉でもあります。ですから私たちはこの教えをあの二つの掟として聞かなければならないのです。すなわち全身全霊をもって父なる神を愛し、隣人を自分のように愛するということは、取りも直さず、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいということなのです。それほどまでにこれは重要な教えなのです。事実この教えはその後のキリスト教世界において重要な生きる指針となっていきました。そして黄金律、ゴールデンルールと呼ばれるようになったわけであります。ところで、人にしてもらいたいと思うこととは何でしょうか。それは人それぞれ違うかもしれません。しかしその根っこにあることは、一人の人間として尊重されたいということではないでしょうか。それこそ隣人を自分のように愛すること、そのようにして互いを一人の人間として尊重し合い、重んじ合うということではないでしょうか。それが私たちが人からしてほしいと思うことの根幹にある思いではないかと思います。そしてそこには積極的にこうしてほしいという思いと同時に、こうはしてほしくないという思いとの両方が込められていると言えます。積極的にこうしてほしいということと、こうはしてほしくないということとの両方が、この人からしてほしいことの中に含まれていると言えます。 それが何でもという意味です。その両方において、人からこうしてほしいと思うことは何でも人にしなさいと、主イエスは教えておられるのであります。それはなぜでしょうか。それは何よりもこの生き方が人間の生き方として最もふさわしいことだからですけれども、それ以上に重要なことは、私たちに先立って神ご自身がそのように私たちを愛してくださっているからなのだと言えるのではないでしょうか。先ほどの言葉に先立って主イエスはこう語られています。あなた方の誰かパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。主イエスは、天の父なる神はこの世の父親がそうであるように、それどころかそれ以上に求める者に良いものを与えてくださると語られるのです。そのように天におられる父なる神は恵み深い神であり、私たちに先立って深く私たちを愛し恵まれる神なのです。ですから、そうした父なる神に倣って、またその父なる神に励まされて、あなた方も求めるものには与えなさいと主イエスは語られたのです。そして、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと教えられたのです。ところで、今日はこの聖書の言葉をめぐって皆さんに紹介したい一つの歴史的な出来事があります。それは今からちょうど60年前の1963年8月28日に起こった出来事です。皆さんはアメリカの黒人指導者のマーティン・ルーサー・キング牧師のことはご存知であると思います。私には夢があるというスピーチを行ったことで大変よく知られています。そのスピーチを行ったのが今からちょうど60年前の8月28日に行われたワシントン大行進と呼ばれる自由と仕事を求める大集会でのことでした。この集会には黒人の人だけではなく白人の人たちも多数参加し、20万人以上の人たちがリンカーン記念堂の前に参集しました。そしてこの集会は当時アメリカにまだ存在していた人種隔離制度を撤廃し、自由と平等を実現しようとする公民権運動のクライマックスとも なった出来事であります。これはアメリカの歴史においても記念すべき出来事となりましたけれども、実はこの出来事の背後にもう一つ重要な出来事があったのです。それは結果的にこのワシントン大行進を後押しすることになった一つの重要なスピーチです。それは時の大統領であったジョン・F・ケネディが行ったスピーチでありました。ワシントン大行進に先立つ2ヶ月半前の6月11日に、ケネディ大統領は意を決して大変重大なスピーチを行うことになったのです。その時、ケネディ大統領は黒人の市民権と白人の市民権を同等にするという公民権法案を議会に提出する準備をしていました。しかしそれにはいろいろな抵抗がありました。特に南部の白人社会の根強い抵抗がありました。それは下手をすると大統領としての地位が脅かされかねない、される危険すらありました。しかし時代はもはや人種隔離制度や人種的不平等を許す時代ではなくなっていたのです。 特にソビエトとの冷戦の中で自由を衝動する国として、アメリカは国内における人種的な不平等をもはや許容できない状況になっていました。そこでケネディ大統領は意を決して、黒人にも白人と同じ平等の権利を認める新しい公民権法案を議会に提出することにし、そのことをテレビを通して国民に訴えることをしたのです。それが6月11日に行われたスピーチでした。そしてこのスピーチの中でケネディ大統領が人々を説得するために用いたのが今日の主イエスの教えであったのです。ケネディ大統領をはじめ黒人の人たちが置かれていた不平等な状況について具体的に語った後、こう人々に訴えました。この問題の核心は、すべてのアメリカ人が平等の権利と平等の機会を享受しているのかどうか、そして自分はこう扱ってほしいと望むのと同じように、我々自身が同胞のアメリカ人を扱っているのかどうか、そのことだと、そういうふうに語りました。ケネディ大統領は、自分はこう扱ってほしいと望むのと同じように、我々自身が同胞のアメリカ人、すなわち黒人の人たちを扱っているのかどうか、よくよく考えてほしいと訴えたのです。それは主に白人社会に向けられた発言でした。白人社会に対して、自分はこう扱ってほしいと望むのと同じように、同胞の黒人の人たちを扱っているのかどうか、よくよく考えてほしいと訴えたのです。主イエスのこの教えは、誰でもが知っていました。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさいという主イエスの教えは、アメリカ国民の多くが小さい頃から教えられ、よく知っている教えであったのです。その教えにケネディ大統領は訴えたのです。このケネディ大統領のスピーチは、多くの人たちに深い感銘を与えることになりましたが、何よりも黒人社会に大きな勇気と希望を与えることになりました。そしてその2ヶ月後に、あのワシントン大行進が行われたのです。そして残念ながら、その3ヶ月後に、ケネディ大統領は暗殺されてしまいましたけれども、翌年の1964年と65年に、すべての公民権が成立し、黒人にも白人と同じ権利が認められることになりました。正式に、正確に言いますと、すでに南北戦争後間もなくして認められた平等の権利が、その後様々な足かせを受けて事実上制限されてしまったのですが、それが100年近い時を経て、ようやく完全に回復されることになったのです。そしてその平等の権利は、ただ黒人のみならず、アジア人も含む他のマイノリティたちの権利ともなっていきました。その内実はまだまだ完全にはアメリカ社会の中に定着していないかもしれません。しかし、より平等な社会を目指す愛には停滞することはないと思います。そしてそこには、主イエスが語られた教え、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさいという教えが、永遠の真理として鳴り響いているのではないでしょうか。私たちは目まぐるしく変化する世界の中に生きています。毎日のように痛ましい事件が頻発し、社会全体がぎくしゃくとした空気になっています。そして人間関係が崩れ、孤独と狂気がはびこっています。しかしこうした時代だからこそ、私たちは主イエスの教えに耳を傾けなければならないのではないでしょうか。隣人を自分のように愛しなさい。人にしてもらいたいと思うことは何でも、 あなた方も人にしなさい。このイエス・キリストの教えが自分にも他人にも潤いをもたらし、また勇気と励ましをもたらしてくれるのではないでしょうか。そしてそこに真実の平和が築かれていくのではないかと思います。そのこととともに最後に今日はもう一つ重要なことをお話したいと思います。それは今日の終夜の教えはもう一つの重要な教えから始まっているということです。それは求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれるという教えです。なぜなら、それはすでに触れたように、天の父は求める者に良いものをくださるからなんです。その父なる神に信頼して、求めなさいと主イエスは教えられたのです。主イエスは、人にしてもらいたいと思うことは何でも人にしなさいと教えられただけではなく、同時に私たち一人一人に、あなた方自身も求めなさいと語られているわけです。ただ人が欲することを行うだけではなく、あなた方自身が求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと教えられているのです。そのことはまた非常に重大な教えではないでしょうか。ウクライナなどの惨事を見ていますと、いつの間にか私たちは諦めの思いに取り憑かれていくのではないでしょうか。しかしその先にあるのは絶望でしかないと思います。しかし主イエスは求めなさいと語るのです。その上で人にしてもらいたいと思うことは何でも人にしなさいと教えられるのです。その両方が大切なのです。